第2章、自民党政治の行き詰まりと日本共産党の任務。括弧5、自公政権と国民との矛盾が極限に達している。岸田自公政権への国民の怒りと不信が渦巻いている。何よりも物価高騰と暮らしの危機に対してまともな方策を何一つ示せない。経済無策への怒りが集中している。長期にわたる経済停滞と暮らしの困難によって家計が疲弊しきっているもとに襲いかかった物価高騰は国民の暮らしにとりわけ深刻な打撃を与えている。ところが岸田政権は一回限りの所得軽減税など一時しのぎ場当たり的な対策を繰り返すだけで、どうしたら暮らしが良くなるのか、経済の停滞を打開できるのか、希望ある打開策を何一つ示せない。国民の声を聞かない問答無用の政治も国民の怒りの大きな集中点となっている。憲法を踏みにじる敵基地攻撃能力保有と大軍拡の強行、福島の原発事故の反省を投げ捨てた原発新増設と再稼働推進路線への大転換、沖縄県民の民意も地方自治も蹂躙する辺野古新基地建設の強行、健康保険証の廃止とマイナンバーカードの強制、小規模事業者やフリーランスへの実質的な消費税大増税となるインボイス制度の強行、日本学術会議の会員任命拒否をはじめとする学問の自由、大学の自治への乱暴な介入など、あらゆる分野で説明抜きの暴走政治が行われていることに対して多くの国民の怒り、不信、批判が噴出している。国民に深刻な被害をもたらしている統一教会に対し、政府が解散命令請求を行ったことは世論に押されての前進だが、半世紀以上に及ぶ自民党と統一教会との癒着関係を無反省のまま蓋をし続ける姿勢を取っていることを許すことはできない。日本共産党は各分野の国民の怒りの声を一つに集めて、岸田自公政権を退陣に追い込むために全力を挙げて奮闘する。行き詰まった自公政権を延命させる役割を担っているのが日本維新の会と国民民主党である。両党は健康保険証廃止、原発推進、難民・外国人の人権を侵害する入管法改悪などにことごとく賛成し、改憲と戦争国家づくりを煽り、自民党・公明党とともに悪政四党連合を作っている。維新の会は党首が第二自民党を辞任し、改革政党なる宣伝がまやかしであることを告白した。大阪維新政治は二度にわたる住民投票での民意を無視した府市一元化政策のもと、大阪市の権限、財源、財産を府に差し出す地方自治破壊、多様な民意を切り捨てる大幅な議員定数削減、異常な競争と学校統廃合で効率と成果のみを追求する教育など、自民党政治以上の危険な姿をあらわにしている。同時に大阪の戦いは維新の最大の旗印の大阪党を許しておらず、府民の大多数が反対するカジノ IR の強行と大阪・関西万博への巨額の税金投入への批判は維新の最大のアキレス腱となりつつある。来るべき総選挙で日本共産党の躍進で悪政四党連合への厳しい審判を下そう。暮らし、経済、平和に希望が持てる政治への根本的改革が求められる。岸田自公政権の行き詰まりの根底には自民党政治の2つの歪み、アメリカ言いなり、 財界の儲け最優先の政治の歪みがある。二つの歪みを元から変え、国民が主人公の日本への改革を目指す日本共産党を伸ばすことが希望の持てる日本を作る道である。6、戦争の準備でなく平和の準備を。アメリカ言いなりからの脱却を。世界でも異常なアメリカ言いなりの政治の暴走が日本とアジアの平和と安定を脅かすとともに、日本国憲法と相容れない限界点を超え、その根本的転換が強く求められている。1、アメリカ言いなりの戦争国家づくりを許さない。アメリカバイデン政権は2022年10月、国家安全保障戦略を策定し、中国に対する軍事的包囲網づくりのための統合抑止を前面に掲げた。岸田政権はこれに呼応して12月、敵基地攻撃能力の保有と大軍拡を進める安全保障3文書を閣議決定し、5年間で43兆円の軍事費という大軍拡の道を突き進んでいる。安倍政権は2015年安保法制戦争法を強行し、集団的自衛権行使、戦争国家づくりの法制面の整備を行った。岸田政権の安保3文書は敵基地攻撃能力保有と空前の大軍拡によって、実践面で戦争国家づくりを推進しようとするものである。この1年の我が党の国会論戦を通じて、岸田政権が進める大軍拡の恐るべき姿が浮き彫りになった。安保3文書には専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にならないとあるが、それが全くの大嘘だったことが明らかとなった。今、敵基地攻撃兵器として購入、開発、生産が進められているのは、射程2000から3000キロにも及ぶ長射程ミサイルであり、音速の5倍以上で飛行する極超音速兵器である。これが専守防衛と両立せず、他国に脅威を与える軍事大国となることは明瞭である。安保3文書には自分の国は自分で守ることが強調されているが、これも全くの大嘘であることが明瞭となった。敵基地攻撃能力保有の最大の目的の一つは、米軍が主導する統合防空ミサイル防衛 IAMD への自衛隊の参加にあるが、米軍は IAMD の基本原則に先制攻撃を選択肢とすることを公然と明記している。米軍が先制攻撃の戦争を開始した場合に、自衛隊が集団的自衛権を発動して参戦することになる。その結果は報復攻撃による国土の焦土化である。政府はこれまで敵基地攻撃は他に全然手段がない場合には法理的には可能だが、そういう事態は現実には起こりがたいのであり、平生から他国を攻撃するような兵器を持つことは憲法の趣旨とするところではないとしてきた。安保3文書は敵基地攻撃能力の保有は憲法違反としてきた歴代政府の政府見解を何の説明もなしに180度覆す立憲主義破壊の暴挙と言わなければならない。安保3文書に基づき殺傷武器輸出に向けた動きが急ピッチで進んでいる。殺傷武器輸出の優先課題とされているのが、日本、イギリス、イタリアで共同開発・生産する次期戦闘機の輸出である。ここに本格的に踏み込むならば、武器輸出を禁じてきた国際紛争を助長しないという憲法の平和理念は投げ捨てられ、日本は恐るべき死の承認国家へと堕落することになる。 GDP2% を超える大軍拡が国民生活を破壊することは 火を見るより明らかである。軍拡増税は国民の怨嗟の的となっている。歳出改革の名で社会保障をはじめ暮らしの予算が軒並み削減されることも避けられない。政府は軍事費に国債を充て、護衛艦や潜水艦まで国債で賄うと公言しているが、この道は戦時国債の際限内発行が侵略戦争の拡大を支えた歴史の過ちを繰り返すものに他ならない。軍事栄えて民滅ぶの日本にしてはならない。大軍拡を進める勢力は、日米同盟の抑止力の強化こそ日本を守る力と呪文のように繰り返している。しかし抑止力の本質は恐怖によって相手を思いとどまらせることである。日本が相手国に恐怖を与えれば、相手国も日本に恐怖を与えることで応えようとするだろう。それは恐怖対恐怖、軍事対軍事の悪循環を引き起こす最も危険な道である。抑止力が平和を守るという議論は幻想である。相手に恐怖を与えるのでなく、安心を供与する外交こそ大切である。それを実践しているのが東南アジア諸国連合 ASEAN の国々であり、 ASEAN と協力して東アジアを戦争の心配のない地域にする外交ビジョンを進めることこそ、憲法9条を持つ日本がなすべきことである。我が党が提唱している日中両国関係の前向きの打開のための提言も、互いに脅威とならないなどの両国の首脳合意を重視し、互いに安心を与える外交によって両国間の平和と友好を作っていこうというものである。戦争の準備でなく平和の準備を、日本共産党はこの立場を揺るがず貫き奮闘する決意である。丸2、タガが外れた米軍基地国家の異常、沖縄との連帯を訴える。日本には戦後78年を経た今も、日米安保条約の下で沖縄をはじめ全国に130もの米軍基地が置かれており、世界でも群を抜いた米軍基地国家とされている。在日米軍は世界でもその従属性が際立った日米地位協定の下で不当な特権を欲しいままにしてきたが、この間の横暴ぶりは地位協定でも説明がつかないようなタガが外れたものとなっている。鹿児島県馬毛島の空母艦載機訓練場など新たな基地建設が強行されている。オスプレイをはじめ米軍機による超低空飛行訓練、危険な空中給油訓練、事件事故の続発、有機フッ素化合物 PFAS の漏出など、在日米軍による被害が激化し、全国各地で住民の命と暮らし健康が脅かされている。日米地位協定の抜本改定、米軍の特権的横暴の一掃は急務である。沖縄は米軍基地による重圧の最大の焦点となっている。沖縄県民が幾度となく示してきた民意を踏みにじり、辺野古新基地建設が強権的に進められている。大浦湾の軟弱地盤の改良工事での設計変更申請を不承認とした玉城デニー知事の当然の決定に対し、岸田自公政権は行政不服審査の乱用などあらゆる無法な手段で県に介入し、県に代わって設計変更を承認する大執行に向け提訴を行うという暴挙に出ている。沖縄県の上告を退けた最高裁判決は、憲法が定める地方自治をないがしろにする不当なものであり、それを背景にした大執行も全く不当なものだが、大執行は放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときに限定されており、 著しく公益を害しているのは誰かが厳しく問われることになる。1996年の日米合意で普天間基地の返還を決めたが、県内移設を条件にしたため、この世界一危険な基地は27年間1ミリも動いていない。沖縄県民の民意に反して県内移設に固執してきた政府こそが著しく公益を害していることは明らかである。この問題の解決法は辺野古新基地建設を中止し、普天間基地の即時無条件撤去を求めて米国と正面からの交渉を行う以外にはない。南西諸島では米海兵隊の侵略的再編強化と一体に自衛隊基地の大増強が行われている。長射程ミサイルの配備の最前線基地とされ、空港や港湾など公共インフラを軍事利用して軍事要塞化する企てが進行し、住民からは沖縄を二度と戦場にしてはならないという声が高まっている。かつて沖縄は本土防衛の捨て石とされ甚大な犠牲を被った。沖縄を再び米軍防衛の捨て石にしてはならない。基地のない平和で豊かな沖縄を目指す沖縄県民との連帯を心から訴える。3、九条改憲を許さない、揺るぎない国民多数派を作ろう。岸田首相は総裁任期2024年9月までの改憲を表明し、自民党、公明党、維新の会、国民民主党の悪政4党連合が憲法審査会を利用して改憲を煽っている。憲法9条改定をめぐる情勢の危険性を直視し、より本腰を入れた戦いが必要である。この間、集団的自衛権行使容認と敵基地攻撃能力保有という憲法9条を蹂躙する2つの暴挙が行われてきた。しかし憲法9条はなお平和を守る大きな力を発揮している。政府は現在でも集団的自衛権行使の条件について、日本の存立が根本から脅かされた事態、存立危機事態に限られるとし、フルスペック全面的な集団的自衛権の行使はできないことを建前としている。海外派兵、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することはできないことも建前としている。九条改憲は対米従属の下での戦争国家づくりにとってのあらゆる制約を取り払うことにその目的が置かれている。それは海外での集団的自衛権の全面的行使、海外派兵の全面的な自由化を可能とするものである。戦後、自衛隊はただの一人も外国人を殺していない、ただの一人の戦死者も出していない。ここには平和を願う日本国民の世論とともに憲法9条の大きな力が働いている。大多数の国民は海外で戦争をしないという日本の在り方を強く支持している。9条改憲の危険な狙いを広く知らせ、憲法9条を守ろうの世論と運動を揺るぎない国民多数派にしていこう。4、異常な対米従属をどうやって打破していくか、二重の取り組みを貫く。今進められている空前の大軍拡も、タガが外れた米軍基地国家も、憲法9条改定の動きも、その震源地となっているのは日米軍事同盟である。どうやって異常な対米従属を打破していくか、日本共産党は二重の取り組みを貫いていく。第一は、日米安保条約に対する賛成・反対の違いを超えて、緊急の課題の実現のために広く協力していくことである。集団的自衛権行使容認の安保法制廃止、敵基地攻撃能力保有と大軍拡を許さない、 辺野古新基地建設反対、日米地位協定の抜本改正などで安保条約の是非を超えた共同が広がっており、我が党は緊急の一致点での共同を広げるためにあらゆる力を注ぐ。核兵器禁止条約も軍事同盟からの脱却をその参加の条件にしていない。軍事同盟の下でも核抑止から抜け出せば条約への参加は可能である。さらに締約国会議へのオブザーバー参加は全ての国に開かれている。核兵器のない世界の実現に向けても軍事同盟に対する態度の違いを超えた共同を探求する。我が党が提唱している東アジアに平和をつくる外交ビジョン、日中両国関係の前向きの打開のための提言など、一連の緊急の外交提案も日米安保条約廃棄を前提とせず、この条約の下でも実行可能な方策として提唱しているものである。第二に、日米安保体制の世界でも異常な危険性を告発し、日米安保条約を廃棄して対等、平等、友好の日米関係を作るための党としての独自の努力を一貫して行うということである。在日米軍が日本防衛を任務とした軍隊でないこと、日本を根城にして世界的規模での干渉と介入を任務とした軍隊であるという基本的事実を広く明らかにしていくことは大変に重要である。さらに、軍事同盟の下ではアメリカが敵視する国とは日本も敵対する関係になってしまうという根本的な問題がある。今アメリカは対中国戦略を軍事、外交、経済で一体に作り、それに日本を組み入れることを大戦略にしており、米中が軍事力の覇権争いを行う下で、日本もその覇権争いに自動的に組み込まれるという事態が進行している。日米軍事同盟が平和をもたらさず、逆に日本を危険にさらすという本質を持っていることを今日の大軍拡の関わりでも明らかにし、日米安保条約廃棄の国民的合意を作るために力を尽くそう。二重の取り組みはそれぞれを真剣に取り組むことによって相乗的に進むという関係にある。日米安保条約廃棄の流れを強めることは緊急の課題を実現する上での最大の推進力となる。他方、緊急の課題を実現することは客観的には日米安保条約廃棄の国民的多数派を作る条件を広げることにもなる。戦後78年にもなって沖縄が米軍基地に半ば占領された事態に置かれ、首都圏に巨大基地が存在し、米軍機が日本の空を我が物顔に飛び回り、日本政府はまともな規制ができない。こんな屈辱的な状態をこれから10年、20年先も続けて何の痛みも感じない勢力には国の独立も主権も語る資格はない。日本共産党は二重の取り組みを相乗的に発展させることで異常な対米従属を打ち破り、本当の独立国といえる日本を作るために力を尽くす。7、日本経済再生の道、財界中心の政治の転換を。1、失われた30年、自民党政治がもたらした経済の停滞。物価高騰の下でなぜ暮らしがこんなに苦しいのか。失われた30年とも言われる長きにわたる経済の停滞により、すでに暮らしが疲弊しきり、経済の先行きへの展望が持てないところへの物価高騰だからに他ならない。失われた30年は自然現象ではない。財界大企業の利益のためのコストカットを応援し続けてきた自民党政治によってもたらされたものである。第一に、人件費コストカットである。目先の利益のためにコスト削減、人件費削減に走る 財界の要求に応えた労働法制の規制緩和、雇用破壊の政治が非正規雇用を労働者の4割にまで広げ、低賃金構造を拡大・固定させるとともに、正社員の長時間労働を蔓延させた。人間を使い捨てる働かせ方を広げ、働く人間の命と健康を脅かし、その家族にまで犠牲をもたらす長時間労働をはびこらせた結果が、大企業の目先の利益は増えても実質賃金は下がり、経済成長ができない日本にしてしまった。第2は法人税コストカットである。大企業の税コスト削減のために法人税減税が繰り返され、大株主・富裕層への減税と優遇税制が続けられ、その穴埋めのために消費税の連続的な大増税が強行された。消費税増税はその強行のたびに家計消費を冷え込ませ、中小企業・小規模事業者に甚大な打撃を与え、景気悪化を深刻にし、労働者の実質賃金低下の深刻な要因ともなった。第3は企業の社会保険料コストカットである。財界は社会保障は経済成長の足かせになるとして、その削減を一貫して要求し、2000年代からは高齢者人口の増加などに伴う社会保障費の自然増まで抑え込む異常な切り下げが開始され、医療・介護・年金など社会保障のあらゆる分野で果てしない制度改悪が繰り返された。労働者の実質賃金は96年のピーク時から年64万円も減少した。日本経済の5割以上を占める家計消費の落ち込みは国内経済を停滞させ、国民1人当たりの GDP 国内総生産は G7 でアメリカに次ぐ第2位だったものが現在では最下位となった。一方で大企業は利益と内部留保を急膨張させた。30年間で大企業の売上は 16% 増に過ぎないが、税引き後の最終利益は11倍となり、大企業の内部留保は今や510兆円を超えている。10年間で180兆円も積み増ししたことになる。中でも輸出で利益を上げる大企業は、内需がどれほど冷え込んでも巨額の利益を増やし続けており、日本経済に深刻な歪みをもたらしている。どれだけ大企業の利益拡大を応援しても、富は一部の巨大企業と富裕層に滞留し、国民の暮らしは苦しくなり、経済は停滞する。内需が低迷し、輸出頼みのいびつな経済構造を作り出している。これは多くの大企業の未来をも危うくしている。地域切り捨ての経済政策のもと、人口減少が加速し、顕著な働き手不足などで地域社会の維持が困難に直面している。岸田政権の経済無策はこの内閣に特有のものではなく、財界の目先の利益最優先の自民党政治が日本経済の舵取りの能力を失った姿を示しているのである。日本共産党は2023年9月、日本共産党の経済再生プラン、30年に及ぶ経済の停滞・暮らしの困難を打開するためにを発表し、失われた30年をもたらした自民党政治の抜本的な改革に切り込む政策提言を行った。再生プランで提唱した3つの改革、1、政治の責任で賃上げと待遇改善を進める、人間を大切にする働き方への改革、2、消費税減税、社会保障充実、教育費負担軽減、暮らしを支え格差を正す税・財政改革、3、気候危機の打開、 エネルギーと食料自給率向上、持続可能な経済社会への改革は財界・大企業の利益最優先の政治の歪みを正すという党綱領路線に基づく日本共産党ならではの提起であり、深刻な生活苦からの打開を求める多くの国民に希望を届ける内容となっている。日本経済の再生への改革は既得権益にしがみつく財界・大企業の抵抗を乗り越えることで実現する。日本共産党は企業・団体献金に無縁な党として、日本の経済の健全な発展を願う広範な人々との共同を大きく広げ、改革を一つ一つ進めていく。2、政治の責任で賃上げと待遇改善のための総合的改革に取り組む。日本共産党の経済再生プランの根本的立場の一つは、政治の責任で賃上げと待遇改善を図る総合的改革を提案していることにある。賃上げと待遇改善は政府も含めどの党も言うことである。しかしそのために政治の責任で何をやるのか、それを具体的に提案している党は日本共産党を置いて他にない。中小企業・大企業の労働者の賃上げのためのパッケージの提案、最低賃金の時給1500円への大幅引き上げは最も有効な賃上げ政策となる。その鍵は労働者の7割を占める中小企業・小規模事業所への大胆な直接支援である。我が党はアベノミクスによる大企業の内部留保の増加分に時限的な課税を行い、5年間で10兆円規模の財源を作り出し、中小企業の賃上げ支援に充てる政策を提唱している。課税の際に適切な控除を設けることで大企業で働く人の賃上げも促進する。人件費コストカットによって大企業の内部に蓄積された溜め込みの一部を政治の責任で中小企業・大企業で働く労働者の賃金に還元し、経済の発展を促す抜本的方策である。非正規ワーカー待遇改善のための立法提案。非正規ワーカーが急増し2100万人を超えているにもかかわらず、労働者としての権利を保護するルールが欧州に比べて著しく弱い。その賃金は正社員の 67%、 ボーナス等を考慮すると格差はさらに大きく、労働者全体の実質賃金低下の重要な要因となっている。非正規雇用の7割は女性であり、男女賃金格差の最大の要因ともなっている。こうした事態を根本的に打開するために、党として非正規ワーカー待遇改善法案を提案し、細切れ、使い捨て雇用をなくし、雇用の安定を図ること、正規と非正規での賃金をはじめとする格差をなくすこと、ギグワーカーやフリーランスなど実態は労働者であるにもかかわらず個人事業主として扱われ、労働者の権利が保障されていない人々に権利保障を行うことなどを提唱している。それは労働者全体の賃金下落、正規と非正規の賃金格差、男女の賃金格差を深刻にしてきた雇用における構造的問題点を正す抜本的な提案となっている。3、格差を正し暮らしを守る税・財政の改革を進める。そもそも税・財政が果たすべき役割は、1、国民の暮らしと営業を守ること、2、負担能力に応じた税制と社会保障制度による所得の再分配で格差の是正を図ることにある。ところが自民党政府はこの本来の役割を投げ捨て、全く逆立ちした政策を進めてきた。日本共産党の経済再生プランは暮らしを守り 格差を是正するという税・財政の本来の姿を取り戻す立場に立った抜本的改革を提案している。消費税廃止を目指し緊急に 5% に、物価高騰対策としてあらゆる物価を下げる消費税減税は最も有効である。所得の少ない人ほど負担が重い消費税を減税することは税の公正という点でも大きな前進となる。富裕層と大企業に応分の負担を求め消費税を減税することは暮らしを守り格差を是正する上で最も道理のある政策である。インボイス増税の中止は小規模事業者やフリーランスの暮らしと営業を守る上で死活的急務となっている。社会保障を安心の制度へ、医療、介護、年金、保育、障害者福祉、生活保護など社会保障の充実は憲法25条が規定した国の直接の責務であり、暮らしを守り格差を是正する上でも日本経済を良くする上でも大きな意義を持つ。物価上昇に応じて増える年金にすることは高齢者の暮らしを支え地域経済の再生の力ともなる。医療、介護、保育などのケア労働者の賃上げはケアの質的向上を保障し国民全体にとって大きな安心を提供することになる。社会保障が安心の制度となれば将来不安からの貯蓄も消費に回る。社会保障の充実こそが経済の好循環を作り出す。重すぎる教育費負担の軽減、子育て支援、若者への支援として重すぎる教育費の負担軽減が急がれる。教育の機会均等、給食費を含む義務教育の完全無償化は憲法26条の要請である。日本の高等教育は世界で最も学費が高く、かつ奨学金が貧困であり、学生に深夜バイト、徹夜バイトを強い、その家族にも甚大な負担を強いている。高等教育の無償化は日本政府の国際社会への公約である。直ちに学費半額、入学金制度廃止で無償化への一歩を踏み出す。高学費政策によって奨学金の貸付総額が10兆円にも及び、若い世代の困窮と将来不安の原因となっている。貸付総額の半分を直ちに国が肩代わりする緊急策を進める。日本共産党の財源提案の基本的な考え方。日本共産党は経済再生プランを実行するための責任ある財源提案を明らかにしている。それは岸田自公政権が財源の裏付けを全く欠いた大軍拡への暴走、場当たり的なばらまきに終始し、財源問題への責任を放棄していることと著しい対照をなしている。我が党の財源提案の基本的な考え方は、国民の切実な願いを実現する財源を生み出すとともに、暮らしを守り格差を是正するという税・財政の本来の姿を取り戻すという立場に立っている。それは1. 緊急的・次元的に必要とされる施策の財源は国債発行など臨機応変に対応する。 2. 消費税減税、社会保障や教育などの恒久的制度のためには応能負担に基づく税制改革、財政の浪費の削減などによって持続可能な財源を確保する。 3. 国民の暮らしを第一にした積極的かつ健全な財政運営を行うという3つの原則を貫いたものとなっている。借金が大変などを口実に消費税を増税したり社会保障を削減したりする緊縮財政は暮らしの破綻、景気の悪化、財政危機の一層の深刻化という悪循環をもたらすものとなり、 我が党は厳しく反対する。借金が多少増えても経済が成長していけば借金の重さは軽くなっていく。暮らしを応援する積極的な財政支出によって健全な経済成長を図り、それを通じて借金問題も解決していく。積極的かつ健全な財政運営とはそうした意味である。一部に日本銀行に国債を引き受けさせれば借金をどんどん増やしても大丈夫という主張があるが、こうした主張は高インフレを招き、国民の暮らしに破滅的な打撃を与える恐れがある危険な政策である。政党が責任を持って訴えられる政策ではない。丸4、気候危機打開、原発ゼロ、食料とエネルギー自給率向上、持続可能な経済への改革を進める。世界情勢の変動によって暮らしと経済の根幹であるエネルギーと食料を輸入に頼る脆弱さがあらわになっている。食料自給率を 38% までに低下させ、再生可能エネルギー普及は先進国で最低水準という自民党政治は、日本だけでなく世界に対しても大きな害悪をもたらしている。気候危機の打開。気候危機は自然災害の深刻化や農業・漁業への影響をはじめ、日本社会の各分野にも重大な被害を及ぼしている。23年9月の国連気候野心サミットで岸田首相は演説を準備したが、発言を拒否され出席できなかった。G7 の中で唯一石炭火力発電からの撤退期限を示さず、大型石炭火力の建設を続ける日本政府は、国際社会で発言する資格がないとみなされたからである。2030年までに残された時間は多くない。2010年比で5割から6割の CO2 削減という目標、すでに確立している技術を活用した具体的戦略、排出量の多い企業との協定などに直ちに踏み出すことが強く求められる。日本共産党の気候危機打開2030戦略、2021年9月発表に本気で取り組むことが国際社会における日本の責務である。再エネ・省エネへの普及はコストではなく未来への投資である。省エネ・再エネへの大胆な投資を進め、新たな雇用を作ることは地域に根ざした持続可能な経済の発展にとっても豊かな可能性のある道である。異質の危険を持ち、最悪の高コストで核のゴミを増やし続け、再エネ普及を妨害する原発頼みを直ちにやめ、脱炭素・原発ゼロの日本を作る。食料自給率を向上させる。国際情勢、異常気象、世界的な食料危機は、食料は輸入すればよいという無責任な政策がいよいよ通用しない時代となったことを示している。食料自給率 38% という異常事態を打開し、 50% への引き上げを緊急の目標とし、輸入自由化路線の転換、食料資源の回復を図る。農家の所得に占める補助金割合はドイツ 77%、 フランス 64% に対し、日本はわずか 30% に過ぎない。価格保障・所得保障を抜本的に強化することを農業政策の柱に据え、予算を大幅に増やして農業を基幹産業として再生する。8、人権後進国から先進国に、政治の責任が問われている。1、ジェンダー平等実現へ運動と連帯し政府を追い詰めよう。ジェンダー平等はこの数年で大激動とも言うべき歴史的変化が起こっている。 男女の賃金格差の解消に向けて格差を企業に公開させる制度が実現し、格差是正の一歩が踏み出された。性暴力根絶に向けて刑法が改正され、不同意性交等罪が創設された。パートナーシップ制度のある自治体は人口の7割に達した。同性婚や性別変更の手術要件をめぐって憲法にのっとり、当事者の権利を認める画期的な司法判決が続いている。選択的夫婦別姓を求める運動、 LGBTQ プラスなど多様な性を認め合う社会に向けた動きが大きな流れとなっている。生理の貧困が社会的な運動となり、学校や公共施設などに無料で生理用品を置く取り組みが進んでいる。セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツに関する運動は、経口中絶薬の承認など女性の権利を尊重した安全な中絶へと政治を動かしている。世界ともこうした日本の運動の高まりに対し、日本政府は運動に押されて動かざるを得ないという状況が作られている。しかしなお、日本がジェンダー不平等の不名誉な地位を占めているという現状を変えるには至っていない。世界の圧倒的多数の国がジェンダーギャップ指数を改善している下で、日本は男性を1として女性は 0.6 のままと全く改善されていない。世界の発展から取り残されている。一部の極右的な人々からジェンダー平等に対するバックラッシュ、揺り戻しも起こされており、その克服は重要である。女性差別撤廃条約をあらゆる分野で具体化実施させていくために、条約の実効性を強化する選択議定書の早期批准は急務である。こうした歴史的変化に照らしても、日本共産党が2020年の第28回党大会で綱領を一部改定し、世界の構造変化の下でジェンダー平等を求める国際的潮流が大きく発展し、経済的社会的差別をなくすこととともに、女性に対するあらゆる形態の暴力を撤廃することが国際社会の課題となっていると明記し、日本の民主的改革の主要な内容の一つに、ジェンダー平等社会を作る、性的指向と性自認を理由とする差別をなくすと明記したことの意義は極めて大きなものがある。党大会での綱領一部改定報告では、前頭討論を踏まえてジェンダーとは何か、男女平等とは違うのかについて踏み込んで党の立場を明らかにするとともに、日本の著しい遅れの原因はどこにあるのかについて、財界・大企業の責任、戦前の男尊女卑を当然視する勢力の存在という2つの問題を指摘し、ジェンダー差別の歪みを正す戦いを呼びかけた。さらに、日本共産党としてどういう姿勢で臨むかと問いかけ、学び自己改革する努力の重要性を訴えた。大会の結語では、過去赤旗に掲載された論文なので、同性愛を性的大敗の一形態だと否定的に述べたことについて、前頭討論を踏まえて間違いであったことを表明し、党としての反省を明らかにした。我が党は党大会の決定を踏まえ、党活動の中でもジェンダー平等を貫く努力を重ねてきたが、なおそれは途上にある。女性の議員候補者をさらに増やし、女性幹部を思い切って抜擢することも含めて、さらなる努力を払っていく。ジェンダー平等多様性を尊重する社会でこそ、一人一人が自分らしく生きることのできる社会でこそ、一人一人の力が豊かに発揮され、経済社会を発展させることが可能となる。ジェンダー平等を阻むものを何か、その根源を明らかにし、逆行する勢力を包囲する連帯を広げよう。丸2、子どもの権利が保障される日本に、 子どもの権利条約の具体化・実施を。子どもの権利条約の批准から2024年で30年を迎える。しかし日本政府は権利条約の実施に全く無関心の姿勢を取り続けている。いじめ・不登校は増加傾向を続け、日本の子どもたちの自己肯定感は国際比較で顕著に低く、10代の自殺率の高さは世界の中で際立っている。これらは日本の子どもたちが強いストレス状態にあることを示している。国連子どもの権利委員会は、過度に競争的な教育システムが子どもの発達の障害をもたらしているとの勧告を日本政府に繰り返しているが、日本政府は拘束力はないなどと聞く耳を持たない。それどころか自民党政治は全国学力テストを失敗調査とすることへの固執をはじめ、学校と子どもたちを競争教育へと駆り立てている。政府は学校の校則についてさえ子どもの意見表明権を認めていない。教職員の深刻な長時間労働を背景にした教員不足など、政府の貧弱な教育政策は子どもの学ぶ権利を奪っている。子どもの貧困も深刻であり、一人親世帯では2人に1人が貧困状態にある。子どもに対する虐待も大きな社会問題である。子どもの貧困の解決をはじめ、子ども施策の充実を求める運動により、自民党政治は子ども予算の倍増を掲げ、子ども家庭庁を発足させたが、予算倍増にはほど遠い現状にある。半世紀にわたって数百人に及ぶ子どもへの性加害が行われたことは断じて許されない。メディアを含む関係者をはじめ、社会全体から黙殺されてきたという異常な事態も明らかになった。その他にも子どもに対する性加害が頻発しており、その根絶や包括的性教育の推進は日本社会の重大な課題である。子どもへの差別の禁止、最善の利益、生存と発達の権利、子どもが意見を表明し尊重される権利、子どもの権利条約の4つの原則を子どもに関わるすべての施策、社会全体に行き渡らせるために力を注ぐ。3、あらゆる分野で人権が尊重される日本を。障害者、旧優生保護法、1948から96年の下で障害者に強制的に不妊手術を行っていたことは、日本における戦後最大の国策による人権侵害である。約2万5000人に不妊手術が行われたとされており、被害者が謝罪と賠償を求め提訴し、優生手術は違憲として国に賠償を命じる司法判断が示されている。政府は被害者と向き合い、深刻な国による人権侵害を認め、謝罪と賠償を行うべきである。同法は1948年の成立と翌年の改定、52年の優生手術の範囲を精神障害者に拡大する改定とともに全会一致で進められた。我が党は2018年に誤りを是正することへの不作為の責任があったと表明したが、当時日本共産党の100年では党の責任は不作為にとどまらず、旧優生保護法の成立と改定に賛成したという重大な誤りがあったことを明記した。優生思想で障害者を選別し排除する社会を正す取り組みを強め、すべての人の権利と尊厳が守られる社会の実現へ全力を尽くす。政策決定の場への当事者参加を原則とし、障害者権利条約に基づいた施策の実施を求める。外国人、出入国管理局、入管の収容施設でスリランカ女性が適切な医療を受けることもできずに死亡した事件を契機に、国の収容施設で 外国人への深刻な人権侵害が横行している実態が明らかとなった。いわゆる非正規滞在となった外国人を犯罪者扱いして長期収容、暴行、懲罰を行うことは国際人権規約をはじめとする国際人権法にも反するものである。難民認定申請に対する認定率は欧米諸国と比べ桁違いに低い。2023年の入管法改定でも国連拷問禁止委員会などから厳しく批判されてきた長期収容への上限設定や司法審査は見送られ、難民認定申請中の強制送還を可能にするなどの改悪が強行された。難民条約、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の基準などの国際人権法を遵守し、法務省から独立した難民認定機関の設置など抜本的な入管法改正、入管庁改革が早急に求められる。今日の日本の入管制度の反人権的な根源には戦前の問題がある。戦前、出入国管理は内務省が管轄し、植民地支配のもとに置かれていた朝鮮や台湾の人々を取り締まりと弾圧の対象とし、その担い手は特高警察だった。戦前の入管制度への無反省、植民地支配への無反省という政治の歪みを正すことが必要である。先住民、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択され、先住民に対する同化政策への謝罪、権利回復する動きが広がっている。日本では2019年初めてアイヌを先住民族と規定するアイヌ施策推進法が成立した。アイヌの権利擁護、生活向上の戦いにつながるものだが、政府のアイヌ民族への謝罪がなく、先住民族の権利、自決権、土地権、なりわいの権利などの規定がないなど、国際水準に照らし弱点を残している。我が党は改定綱領で国際的な人権保障の発展として、先住民族への差別をなくすことを位置づけて以降、北海道を中心にアイヌ民族との対話、シンポジウム、国会論戦など先住民族の権利を回復する取り組みを強めてきた。アイヌ民族の参加を保障しながら、国連宣言に沿った先住民の人権尊重への前進のための取り組みの強化を図る。括弧9、国民運動と統一戦線の発展のために。1、各分野の国民運動の新しい発展の流れ。この間、各分野の国民運動の新しい発展の流れが起こっている。労働組合がストライキに立ち上がっている。2023年の国民春闘では、全国140カ所の国立病院で病院の機能強化と大幅増員を求めて31年ぶりとなるストライキを決行した。全労連加盟組合では372組合が435回、前年の3倍となった。西武そごうデパートの買収方針撤回を求めるストライキが行われ、理化学研究所では非正規雇用の雇い止め撤回を求めてストライキが戦われた。ストライキは憲法に保障された労働者の権利であり、日本社会を労働者の生活と権利を守るためにはストライキが当たり前の社会にしていくことが求められている。戦争国家づくりに反対し、憲法を守り生かす運動に新たな前進の機運が生まれている。コロナ危機を乗り越えて開催された2023年5月3日の憲法大集会は2万5000人が集まり、熱気あふれるものとなった。九条の会が全国交流集会など草の根の運動を交流しながら粘り強く運動を前進させている。コロナ危機の自粛の保障を求め、音楽、文化、 芸術分野などで新しい運動が広がった。インボイス中止では声優・アニメーターが立ち上がり、業者運動とも連帯して史上最高のオンライン署名を集めた。入管法改悪反対、気候マーチ、ジェンダー平等をめぐる多様な運動は若い世代が先頭に立っている。イスラエルのガザ攻撃に対し、子供を殺すなと多くの市民が声を上げている。自発性、創意性を大切にして戦いを広げていることも、この間の注目すべき変化である。国民の要求運動を発展させていく上で、労働者、業者、医療、農漁民、女性、青年などの各層各分野における自覚的民主勢力の役割は大きいものがある。自覚的民主勢力に結集する運動団体は、市民の自発的な運動を下支えし、交流と信頼を深め、運動と共闘の発展に大きな貢献をしてきた。さらなる活動の発展、組織的前進が強く期待される。党は国民運動に参加する際に、切実な要求の実現、運動を担う組織の前進、強化、結びつきを生かした党勢拡大、市民的モラルを大切にするなどの原則を重視して、その発展のために奮闘する。多様な要求運動を自民党政治を変える統一戦線に結集することが求められる。革新婚運動が草の根から要求に基づく多彩な共同の取り組みを進めるとともに、自民党政治を根本から変える3つの共同目標、1、日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本を目指す。2、日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本を目指す。3、日米安保条約をなくし、非核、非同盟、中立の日本を目指すを掲げて、国民多数の合意を作るために奮闘していることは極めて重要である。全国には652、地域革新婚557、職場革新婚76、青年革新婚19の革新婚、その他47都道府県革新婚、23の革新婚準備会が活動し、知識人、無党派の方とも共同を広げている。党綱領は、統一戦線は反動的党派と戦いながら、民主的党派、各分野の諸団体、民主的な人々との共同と団結を固めることによって作り上げられ、成長発展すると明記している。今日の情勢にふさわしく、革新婚運動のさらなる成長発展へ力を注ごう。丸2、市民と野党の共闘の到達点と展望。日本共産党は、2015年安倍政権が進めた戦争法、安保法制に反対する国民的戦いの綱要の中で、同年9月19日戦争法、安保法制廃止の国民連合政府を提唱し、野党の全国的規模での選挙協力を呼びかけた。党が共闘の道に踏み出したことは、政治を変えたいという多くの国民の期待に応えるものであり、大義ある選択だったと確信する。それから8年、市民と野党の共闘の到達点と展望をどう捉えるか。第一に、市民と野党の共闘は確かな成果を上げてきたという事実を確認することが大切だと考える。2016年と19年の参院選では、全国32の1人区すべてで野党統一候補を実現し、16年には11の選挙区、19年には10の選挙区で勝利を勝ち取った。2017年の総選挙は、希望の党による共闘破壊の大逆流が起こるもとでも、共闘を守り抜き、 32の小選挙区で共闘勢力が勝利した。2021年の総選挙は、共通政策、政権協力、選挙協力の合意を作り、政権交代に正面から挑戦し、激しい攻撃の中でも59の小選挙区で勝利を勝ち取った。この8年間、課題や弱点を抱えながらも共闘が確かな成果を上げてきたことは誰も否定できない事実である。第二に、市民と野党の共闘の発展のためには、共闘に対する攻撃に対して野党が共に力を合わせて反撃することが不可欠であるということである。21年総選挙では、政権を失う恐怖に駆られた自公と補完勢力が、安保・外交政策が違う政党が組むのは野合、自公の自由民主主義政権か共産主義が参加する政権かの体制選択選挙などと、共産党と協力するなという激しい攻撃を行った。こうした攻撃に対して、野党が共闘の大義、新しい政治の魅力を正面から訴え、力を合わせて反撃の論陣を張るまでには至らなかったことは大きな弱点だった。激しい共闘攻撃、反共攻撃は、支配勢力の側が市民と野党の共闘が政治を変える現実的な力であることを認識し、恐れている証である。ひるまず力を合わせて打ち破ってこそ、政治を変える展望が開かれる。第三に、日本共産党が党勢でも選挙でも躍進することが、直面する困難を克服し、共闘を再構築する決定的な力となる。この8年間、どんな困難な局面でも共闘を諦めず、市民と野党の共闘を前に進めるために力を尽くしてきた政党が日本共産党である。自民党政治を元から変える政治的展望と一致する要求で、国民多数を結集する統一戦線の力で政治を変えることを綱領で明記している党である。地域、職場、青年、学生の中に草の根の組織を持ち、国民と広く結びついている党である。だからこそ、共闘攻撃の矛先は我が党に向けられている。日本共産党を大きくすることは、今日野党共闘が直面する困難を克服し、前進を保障する上でも最大の力となる。10、総選挙と地方選挙を戦う方針について。1、総選挙の歴史的意義と目標について。来るべき総選挙は、平和、暮らし、民主主義、人権など日本の在り方の根本が問われる選挙となる。内政では、日本経済に失われた30年をもたらした財界中心の経済政策を続けるのか、日本共産党の経済再生プランが指し示す抜本的な改革を実行するのかが大争点となる。外交では、アメリカ言いなりの大軍拡で戦争国家づくりを進めるのか、それとも日本共産党の外交ビジョンの方向で平和を構築するのかが鋭く問われる。自民・公明とその補完勢力が多数を占める国民の声が届かない政治家、市民と野党の共闘で市民の声が生きる政治に変えるのかが問われる。自民党政治の行き詰まりを打開し、国民が希望の持てる新しい政治を作る最大の力となるのは、政治を元から変える変革の党、日本共産党の躍進であり、総選挙ではその実現を最優先の課題とし、最大の力を集中して戦いを行う。来るべき総選挙で躍進を勝ち取ることは、2021年総選挙から始まった支配勢力の激しい反共攻撃を打ち破り、次のステージへと向かう上でも大きな意義を持つ。比例代表が軸となる総選挙で、日本共産党の躍進を必ず勝ち取り、 この間の反共攻撃との戦いに決着をつけよう。総選挙では比例代表での躍進を中軸に据え、650万票 10% 以上の獲得、すべての比例ブロックでの議席獲得と議席増を目指す。小選挙区では沖縄一区のオール沖縄の宝の議席を必ず守り抜くとともに、小選挙区でも勝利できる党への成長発展を戦略的目標に据え、議席増を目指す。比例代表選挙での党躍進のためにも、小選挙区で党候補者を積極的に擁立する。市民と野党の共闘は共闘攻撃によって重大な困難が持ち込まれているが、共闘の再構築のために可能な努力を行う。同時に日本共産党の躍進こそ共闘の再構築にとっても最大の力になることを訴え抜く。25年参院選では比例を軸にを貫いて改選議席の絶対確保、比例代表での議席増を目指す。選挙区選挙では東京、埼玉、京都の現有議席を絶対に守り、複数選挙区での議席増を目指す。2、どういう政治姿勢で戦うか。2つの姿勢を堅持して。総選挙は次の2つの政治姿勢を堅持して戦う。第一に、国民の切実な願いと結びつけて、異常なアメリカ言いなり、財界、大企業の利益最優先という日本の政治の2つの歪みを元から変える、我が党の綱領的値打ちを太く押し出した論戦を展開する。自民党政治の行き詰まりの下で、国民の切実な願いを実現するために、綱領路線にこそ希望があることを大いに語り抜く。第二に、支配勢力による我が党の綱領と組織の在り方に対する攻撃を打ち破って、党への丸ごとの支持を広げ、積極的支持者を増やす政治的、組織的大攻勢をかける。総選挙を戦う主部隊は政党名を書く比例代表であり、選挙勝利のためにはこの攻撃にひるむことなく正面から打ち破ることが不可欠である。3、総選挙躍進への独自の取り組み。3つの突破点で新しい戦いに挑戦。比例を軸にを貫き、全国どこでも党員一人一人が候補者となり、日本共産党の魅力を広げるとともに、比例代表予定候補者の魅力を党への支持につなげる努力を払う。総選挙の取り組みでも、若い世代、現役世代の中での党支持を飛躍的に増やすことに特に力を注ぐ。比例ブロック、小選挙区ごとに若い世代、現役世代に働きかける計画を具体化し、取り組みの柱に据える。すべての支部、グループが得票目標、支持拡大目標を決めて、その達成のために全力を挙げる。4つの原点に基づいて、支部が主役で選挙活動を進める。政策と計画に基づき、日常的な要求運動や宣伝対話で、日本共産党の姿が広く有権者に見える活動を発展させる。総選挙躍進に向け、以下の3つの突破点をしっかりと握り、新しい戦い方に挑戦する。声の宣伝を全有権者規模に大きく発展させる。候補者、議員とともに支部がハンドマイク宣伝、宣伝カー運行に取り組み、こんにちは日本共産党ですの声を街中に響かせる。この間の対話型の集いの経験も生かして、街頭での双方向対話型宣伝に取り組む。若い世代、真ん中世代、JCP サポーターと協力し、シール投票、講演対話などに取り組む。全国遊説を選挙運動の節目に位置づけ、一つ一つ大きく成功させる。訪問での対話活動を徹底的に重視する。 折り入って作戦を選挙勝利と党勢拡大の要の活動と位置づけ、大規模に発展させる。新聞赤旗読者、講演会ニュースで結びついている講演会員を2度、3度と訪問、対話して選挙での支持を広げてもらう。こんにちはと声をかけ、要求や困りごと、党への要望や意見を聞き、講演会ニュースや政策チラシを届けての対話を進める。支部に対応する講演会を再開、確立、強化する。1万8000人の JCP サポーターの倍化を目指す。 SNS に強い党になり、ボランティア、サポーターが参加する選挙にする。 SNS 活用が若い世代、真ん中世代のボランティア、サポーターを広げ、党躍進のための新しい鉱脈となっている。 SNS 活用に全党が取り組む。議員・候補者の SNS 発信を強化し、党機関と選対は若い世代、真ん中世代の力も借りて、候補者・議員をサポートする SNS チームを作る。支部と党員は LINE 活用で候補者の情報を広げ、対話と支持拡大、折り入って作戦に取り組む。丸4、地方選挙での前進と世代的継承の取り組み。我が党の地方議員は日常不断に草の根で住民と結びつき、住民の利益を守り、要求に応えて地方政治を動かすとともに、その活動を通して日本共産党の信頼を広げるかけがえのない役割を果たしている。地方議員選挙の目標は現有議席を絶対確保し、議席増への挑戦、空白自治体の克服、得票目標の実現である。次の統一地方選挙では5県の県議空白の克服、政令市の空白区の克服、現有議席の絶対確保、23年の選挙で失った議席の回復とともに新たな議席に挑戦する。都道府県ごとに議席占有率、議案提案権、空白克服の目標を具体化し、早期に地方議員第一党の奪還を目指す。24年の沖縄県議選、25年の東京都議選での現有議席の絶対確保と議席増への挑戦を重視する。我が党の国政選挙での躍進のきっかけは東京都議選の躍進にあった。国政選挙、全国の地方選挙での躍進につなげるために全党の課題として取り組む。首長選挙ではオール与党体制が主流の下でも、市民と野党の共闘の流れがあり、新たな共闘・共同を党として追求する。24年の東京都知事選挙は都政の転換とともに国政にも重要な影響を与えるものとして重視する。地方議員の世代的継承は全党が力を結集して取り組むべき死活的課題の一つである。党機関・支部が力を合わせて若い世代・真ん中世代の党員拡大に取り組み、後継候補者の擁立のための系統的努力を強める。若い世代・真ん中世代の議員は700人を超え、党歴の短い地方議員も増えている。党員としての成長、地方議員としての成長の援助が求められている。党機関が学習の援助、政治指導を重視し、議員団・会議の確立に責任を持つ。全党がヒューマニズムとリスペクトの精神で地方議員を支える気風を作り上げる。若い世代・真ん中世代の地方議員の学習交流会を中央・都道府県委員会で継続して開催する。配達・集金などでの過重負担の解決や休暇の保障などを党全体の課題として取り組む。